40章、この40章からガッとその予言の内容が変わりまして、その懲らしみの民が今度は神様の憐れみを受ける。慰めを受ける。そして回復されるということの予言がこの40章から出てくるんですね。本当にこれは素晴らしい慰めにした言葉であります。回復の恵み、慰めの言葉を語っているんですね。40章に一節からちょっと振り返って見ていただきたいと思います。あなた方の神は言われる、慰めよ、我が民を慰めよ。年頃にユサリムに語り、これに呼ばれ、その服役の期は終わり、その戸川がすでに許され、その諸々の罪のために祝いの啓発を死の手から受けた。これはバビロン捕囚の服役の期間がもう終わるんだと。必ず終わるんだ。もう終わりの時が近づいている。その時にあなた方は再び解放されていくんだ。そして豊かな慰めと解放を受けるんだということの予言だ。しかしですね、イザヤが直接予言したのは、このバビロン捕囚からのイスラエルの民の回復であり、慰めであり、救いでありますけれども、同時にこの予言のメッセージが二重三重に語られている。二重三重に神のための回復、慰めの言葉として語られている。ここがまたすごいところでありますね。一つはですね、このイザヤの予言のメッセージはやがて、保守のために語られる慰めの言葉だけじゃなくて、イエス・キリストという救い主が全人類世界においでくださるよ。人類の罪の奴隷からの解放をつける福音として、この方が来てくださるよということが書いてある。例えば40章の、今言いましたけども、3節から見ますと、夜回る者の声がする。アロン主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ。諸々の民は高く捨てられ、諸々の山と丘とは低く捨てられ、高低ある地は平らにない。険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。少しここは難しいんですけども、主の栄光が現れるということは、やがて救い主、メシアが来られるということの意味を言っているわけですね。この言葉は皆さんも少し馴染みがあります。これは、イエス様が来られたときに、この言葉を語られた。そして、神の国は今、実現したんだ。救い主が今来たんだ。ご自分のことです。で、このことはですね、イエス様の前に来て、やがて救い主が来られる働きをする。道備えをする。荒野に道の主の道を備える。王子をまっすぐにするという、その働きをしたの。バプテスマのヨハネのことを言っているんです。バプテスマのヨハネが来て、悔い改めなさい。そして、やがて私の後に救い主が来られるから。その方を迎えることができるように悔い改めて立ち返る道を備えなさい。そういうことの予言。そしてイエス様はこの予言をご自分に当てはめて、イザの予言を当てはめて、まさに救い主の前にバプテスマのヨハネが来て、道備えしたように、そして続いて私がメシアとして今来たのだ。こうして主の栄光が現れ、人は皆これを見る。これイエス様のこと、イエス・キリストの来臨の予言がここには出てくる。さらには10節を見ますと、見よ、主なる神は大能を持ってこられ、その腕は世を治める。見よ、その報いは主と共にある。その働きの報いはその御前で。見よ、主なる神は大能を持ってこられる。これはイエス様の来臨だけじゃありません。そうじゃなくて、これは終末の再臨の時、世界の主としてキリストがもう一度来られるということ、再臨の予言でもあるわけですね。まあ、40章にもこのようにして短い箇所に、三重の予言、バビロン解放からの恵みを語る予言と、イエス・キリストのそれは同時に来臨の予言と、そしてやがて世界の主としてキリストがおいでくださる再臨の終末に受ける予言と、この三重の予言が重なる。で、聖書の予言、旧約聖書の特徴でありますが、この予言が重なるんです。私たちは遠くこう山を見ます。一つの山を見ます。こういう説明がよくなさる。その山の向こうに実はもう一つの山があって、さらにもう一つの山があると。このようにね、予言は その成就が重なっている。二重予言、三重予言。なぜそういう予言をなさるかと言いますと、近い予言が、前の山がはっきり見えたときに、近い予言が成就したならば、必ずその後の後ろに隠れている予言も、さらに後ろに隠れている予言も、必ず成就するという、この予言の確かさを強調する予言の仕方なんです。初言が事実なら、歴史的な事実ならば、再臨も歴史的な事実ですよ。皆さん、私たちは単なる待ち望みじゃない。何か物事を書く絵空事を待ち望んでいるじゃない。心の願いを、何かそれをこの具体的に綴ってですね、何か明るい話題をそこに、希望をそこに作り上げてですね、それを待ち望んでいるんじゃないわけですね。神様は歴史の主犯者である。統治者であり、そして歴史を導き、そしてやがてこの歴史を完結される方である。そこに私たちの予言、その御言葉、その待ち望み、その期待があるわけでありますね。さあ、少し難しいことを申し上げました。申し訳ありません。40章の終わりのところをもう一度読んでみたいと思います。今日も読んでいただいた箇所であります。28節から31節まで読みます。あなたは知らなかったか？あなたは聞かなかったか？主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ちの者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。どうぞ今日はこの最後に読みました31節を心に留めて、心に蓄えて、少し説明いたしますから、解き明かしますから、そのことをですね、大切にしてこの御言葉を味わって、これを握って書いていただきたいと思いますね。これをアドベントの待ち望みの御言葉としてやりたいと思います。私の長男がですね、会社就職して会社勤めをするようになりましてね、そして、電話をかけてきたり、こちらに電話をかけたり、あるいは久しぶりに帰ってきたりするときに、この彼がですね、挨拶の言葉がね、いつもこうなんですよ。電話でですね、出てきました。あ、お父さん、お疲れ様です。何じゃそれはと思いましたね。で、帰ってきて最初の言葉、え、親父、お疲れさん。何がお疲れさんです。俺、会社でいつも使ってる言葉なんですね。本当に彼はどちらかというとですね、割と配慮する方のこの男であります。お疲れ様です。お疲れさんです。まあ、こんなことをですね、終始語っていいんじゃないかと思いますね。私にとってはそんな挨拶しなくてもいいと思うんですけども。週末通信というのもメールでですね、1週間のこの話題や、御言葉の明かし合いや、祈祷会なんかを、遠くにいる方々、近くにいる方々、メールを、パソコンを用いることができる方々に、金曜日にいつもね、週末通信と送ってるんですね。その時にいつも最初に、主なる兄弟姉妹、お元気ですかってこう、書くんですね。お元気ですかと書いていいのか、疲れてませんかと書いていいのか、わかりませんけども、まさに、疲れて、お疲れさんとは言えないので、お元気ですかとこう書くんですけども、いや、疲れてることもあるだろうなといつも思いながらですね、そういう、挨拶言葉を打っております。皆さん、今朝疲れてませんか？1週間経て11月も終わりました。12月に入りました。さあ、クリスマスで、ちょっと司会者の祈りも皆さんの祈りの中にも、あ、今週がいろんなプログラムがありましたとかですね、あれもこれもありまして、行事がありまして、コンサートもありまして、もう聞くだけで疲れちゃうようなことでありますが、行事行事と疲れてしまうんですが、しかし